タネラジ。
どうも、オレンジです。
いやー、最近お笑いばっかり見ててですね。なんか、末広がりずが好きだったんですけど、徐々に今、見取り図の方に来てるところですね。ポンです。
世の中全部歌にしよう、タネラジ。よろしくお願いします。
お願いします。はい、映画、テレビ、ラジオ、イベント、展示など様々な娯楽ごとから気になるものを拾っております種助でございます。はい、ということで今週もですね、気になるイベントなどをピックアップしていきたいと思いますが、まずは、先週楽しんだ娯楽のミニレポートということでね、ちょっと怖いですけどオレンジさんいかがでしょうか。
なんで怖いの？どういうこと？アカデミー賞ノミネート候補作品を見ました。
お、なるほど。
なんかアメリカ映画協会トップ10というのがありまして、はい、まあ例年そのアカデミー賞のね、ノミネート候補っていうものを占う上ではすごく重要な賞になっているんですが、その中でトップ10に選ばれたのが、うん、ザ・ファイブ・ブラッツ、ジュダス・アンド・ザ・ブラック・メシア、マレイニーのブラック・ボトム、マンク、ミナリ、ノマドランド、あの夜マイアミで、ソウルフルワールド、サウンドオブメタル聞こえるということ、シカゴセブン裁判ということで、まあ、10作品選ばれていて、すでにですね、ザ・ファイブ・ブラッツとかマンク、あとはあの夜マイアミで、ソウルフルワールド、シカゴセブン裁判という5作品ですかねについてはもう見ていた、ネットフリックスかな、基本的に。あと、アマゾンプライム、あと、ディズニープラスでもありますかね、ソウルフルワールドは。みたいな感じで見てたんですけど、それに加えて、マーレイニーのブラックボトムっていうのと、サウンドオブメタルっていうのも見て、今のところなので、日本で見れる作品は一通り見て、まあ、これに選ばれてるっていうだけあって、全部すごい作品、特にね、サウンドオブメタルっていう作品が、そういうメタル系、すごい、ハードな感じのロックをやっているバンドのドラムの人なんですけど、その人が耳が聞こえなくなるっていう話なんですけど、その耳が聞こえなくなっていく過程と、あと手術をして耳を聞こえるようにしていくところの過程の、その音の、なんていうの、表現っていうのはものすごくて、その、あ、なるほど、耳が聞こえなくなるってこういうことなのかっていうことを、体感させる映画になって、これできれば本当映画館でやってほしかったなと思うんですけど、今 Amazon プライムビデオで見れますので、ぜひ見てほしいし、ストーリーとしてもなんかね、子供、とある施設における子供とのコミュニケーションとかもなかなか良くてですね、これをすごく多分小さな映画で、監督も俳優も含めてそこまで注目されていなかった作品だと思うんですけど、なんかこういうところに選んでくるのがやっぱアメリカ、まあ、日本はアカデミー賞とは違えよなみたいな、まあ、もうこれについてはまあアメリカ映画協会ですけどね、まあ、日本映画協会とは違えよなとかっていうのをいろいろ考えたりしましたね。
そう、俺てっきり日本がアカデミー賞の話するのかと思ってヒヤヒヤしてましたけど、
アメリカのアカデミー賞の話でございます。
これもうノミネートなんですか、これが。
アメリカ映画協会トップ10っていうのを例年紹介してるらしくて、うんうん、これでだからトップ10でもう終了なんでしょうね、多分ね、これはね。
じゃあこのアメリカ映画協会のトップ10が実質ノミネートに近い作品であるっていうことなのかな。
そうそうそうそう、まあ今もう伝え聞くレベルのアカデミー賞候補、マンクとかね、ノマドランドとかっても入ってきてるので、まあここら辺の10作品とかが作品賞でかなり上位に入ってく、候補に入ってくるんじゃないかなとは思われてますかね。
なるほどなるほど、ありがとうございます。うん、僕はですね、はい、先週のはイベントとしてはですね、コロナ禍とボランティア、市民活動、これまでとそれからっていうイベントにちょっと、まあネットですけどね、参加させていただきまして、うんうん、いやー、なんか現状のそのボランティア活動がどうなってるかみたいなこととかを結構いろんな形で紹介してもらって、うん、まあ、本当大学生が今、大学に行けないみたいなことについてのサポートしてるようなところもあれば、うん、まあ、難民の人たちのサポートしてるところとか、うん、まあ、なんか様々ありまして、うん、いやだからこう弱い人たちというと、まあ、なんか偉そうですけど、そういう人たちの声ってなかなか届かないし、その何、うん、やっぱりそういう人たちを支える人たちも安定してないとなかなか難しいんだなと思いながらも、でもそういう中で皆さんがすごい工夫をして、なんとかしてやろうつって、うん、まあ、支え合うこと、そしてこう、支えるとか一緒に何かできないかっていうふうなことを頑張ったり、あと、 支えること自体が自分のやっぱり救いというかエネルギーになるんだみたいなこととかも話が出てて、やっぱそういうことが、うん、まあ、生きがいというとちょっと変なんだけど、なんかこう、何、支えることで自分が支えられてるって人すら動けなくなっちゃうみたいなところで言うと、大変だろうし、うん、あと、これがね、オンラインだけではやっぱりこう、できないことっていうのもあるの、あるんだなと思って、これまあ、ボランティアって難しいなってちょっと思いつつ、うん、まあ見てましたけどね。
うん。
うん、まあ、面白かったです。やっぱこう自分のちょっとね、なかなか直接関われないことだったので、まあ、こんなイベントも、ネットだとサクッとね、参加できるということでございます。さあ、うん、それでは、映画など行きましょうか。気になる新作映画まず行きましょう。では、オレンジさんお願いします。
あれ、ポンさんじゃないですか？
どっちでもいいんですけど。どうぞ、どうぞ、振り切りいきますか？まあ、じゃあ、これ、基本的には、オレンジさん、フィーチャリングなんですけれど、劇場版殺意の、これ、なんて読むんですか？
道のりですね。
道のり。殺意の道のりと。
はい。
まあ、架空 OL 日記も、脚本でおなじみの、まあ、バカリズムさんが、また脚本を手掛け、まあ、出演もしているというですね。ワウワウのオリジナルドラマの再編集版なんですけど、まあなかなかワウワウね、こう、多くの人が見てるってわけではないので、この映画の機会は結構いいんじゃないかなと思うんですけど、うん、僕1話だけね、予告編ではないですけど、うん、1話だけこう無料で見ることができて見たんですけど、いや、これはね、本当にふざけてるんですけど、こう、
うん、
なんつうかな、このふざけ方をやっぱりやってほしいっていう風な感じですよ。あのテンション、あの、空気感、あの映像美、あれであのふざけ方やってくれるから面白いっていうのが、うん、映画であれやるってどういう感じなのかなっていうか、だからもしかしたら違うけど、こう松本人志に期待してたものみたいなところとか、そういうこととかもあるのかなとか、ちょっと違うけど思ったりして、
まあ俺は違いますけどね。
最後どうなるか全然僕は知らないので、まあちょっとシンプルに映画としても興味もあるんで、うん、まあ話としては、まあある復讐劇をしようということで、井浦新さんとバカリズムさんが手を組んでいくんですけど、っていうところで、まあこれ後見ていただければなと思いますけど。まあ、
でもなんか実際こんな感じかもなって思わされるところはありましたし、
うん、そう、そうかね、どうかね、わかんないけど、まあでも、うん、やっぱこう、自分のリアリティを持ったらこういう風に捉えたくもなるよなっていうところだよね、きっとね。そもそも復讐ってしないもんね、なかなかね。まあまあどうなんでしょう。まあまあ、はい。
ちなみに同じタックの映画架空OL日記も面白かったですよ。あれも。
そうか、じゃあちょっと楽しみだね。
うん、はい。ぜひぜひ見てほしい。
ということで、殺意道のりでございます。
はい。
さあでは、
僕の方から、はい。ディエゴ・マラドーナ二つの顔ということで、最近ね、亡くなったばかりの、伝説的サッカー選手ですよ。世界、まあ、ペレ、マラドーナみたいな感じのサッカー選手といえばという存在であった、うん、アメリカの、アルゼンチンのね、代表の象徴でもあったディエゴ・マラドーナが、まあ、亡くなったタイミングですけど、まあ、その多分前から作ってたっていうことなのかな、ドキュメンタリー作品、エイミーね、エイミー・ワインハウスという、ミュージシャンの映画も作っている、イギリスのアシフ・カバディアさんという方、監督をされて、マラドーナちゃんと本人の協力を得て作ったということで、500時間に及ぶ未公開映像とかちゃんと撮って、まあ、彼が監督がやったわけじゃないでしょうけど、もう撮ってたものがあるということで、それをいかにして、まあ、後年はね、結構マラドーナの負の側面というか、うん、ちょっとね、ドラッグとかやってるみたいな話とかもあったりしたので、なかなかそういうところの、なんだろうな、含めてですね、人間ディエゴ・マラドーナみたいなのを改めて見つめ直すという意味で、ぜひぜひ2019年に制作して公開は今のタイミングなのかな、だからまあタイムリーなタイミングにはなってしまいましたが、ぜひちょっと見てみたいなと思っております。
はいはい、それでは、おなじみ気になる名画座コーナーでございます。はい、どうぞ。
はい、今週の名画座は、テケテケテケテケテーン。 キネカ大森さんでございます。はい、虚空間ゲートという作品とフェイクという作品ですね。フェイクの方は、みんなご存知サムラゴーチマモロさんのドキュメンタリーでございますけど、虚空門ゲートというものはなんか UFO とかを見た人の話なのかな。なんかそれもドキュメンタリーテストに撮ってるけど、それが本当なのか嘘なのかみたいなことはよくわからないみたいな、ちょっと気になってはいたけどなかなか近くの劇場ではやってなかったので、どっかのタイミングで見たいなと思っている作品だったので、 UFO ヒューマンドキュメンタリーというものみたいですね。このフェイクなのか本当なのかみたいなもののこの端境にある作品というのをね、ぜひ、見たいなと思っております。
はい、ありがとうございます。はい、うん、それでは気になる家映画でございます。お家で見れる映画ね、いっぱいありますので、そこの中からピックアップということで、今回は NHKBS シネマですね、の中から2月8日の飢餓海峡ですね。昭和22年9月。これ青函連絡船が台風で転覆、多くの犠牲者が出た同じ日、北海道、これ読めないよ。言わないってなんて読むのこれ。
言わないちゃうんじゃないですか、やっぱ。
の質屋が殺害放火され、全町を焼き尽くすお勝ちとなるという、ね、まあ、すごい大事件で、これ実話なんですね。実話なんですけど、これがまあ小説化されてということなんですけど、いや、三國連ドラがめちゃくそ怖い映画なんで、まあ、皆さんちょっと見ていただきたいなというふうに思います。あと万順がね出てますよ。はい、飢餓海峡って名前もいいよね。はい、そしてもう
万順ってピンときてないですよ。
万順三郎ですね。今、寺内貫太郎一家を見てる人だったら、ピンとくるんじゃないでしょうか。うん、あとはあれですね、ドデスカ。
人口の 0.001 割の話、ね。
ドデスカデンで、はい、ちょっと、まあ、チック症というのかな、なんかこう、癖があるおじさんが、こう、紳士が歩いてるシーンとかあるんですけど、うん、それで出てくるのが、バンジュンさんですね。
ありがとうございます。
はい。
バンジュンの説明。
そして、少林サッカー。これも2月8日ですね。これ午後ですけども。まあ、サッカーつながるということでね。
どこに、マラドーナの話
です
か、
ね、ここな、いや、どうでしょうか。
つなげないで。そこはつなげないで。
でも、少林サッカー楽しくない？なんか。こういう時に見るには。うん、
その後に少林少女というね、ふざけた作品が日本でできちゃったから、なんかマイナスに見
えるんですけど。それはいいんです
か？少林サッカーは面白かった。
はい、うん。ディスる流れ大丈夫なので、少林サッカーを見てですね、うん、ちょっとバカバカしくも、真剣な学ばしをね、うん、見ていただきたいなというふうに思います。
はい、はい。
はい。それでは、イベント行きましょうか。イベントじゃ、展示ですね。展示の方行きましょう。レンさんお願いします。
街へ出よう展、それは水の波紋から始まったということで、まあ、ワタリウム美術館ですね。青山の方の美術館ですけど、それがなんだっけ、昔やってたのかな、水の波紋95展っていうものがあって、その、都市の街全体をこう会場とした展示会みたいなものを、95年にやっていたのかな。それを、まあ、ある種再現するではないけれども、なんか、街中の、その、展示みたいなもの。その先で、なんだっけ、青山地区の屋外で行う国際展、水の波紋2021っていうのを今年の4月に予定してるらしくて、そこの接続をする展示らしくて、まあ、前々からその街中っていうかね、僕は、第一の芸術祭とか瀬戸内芸術祭、あとは愛知トリエナレ含めて、なんか広範的なその広い範囲で行う展示会とか、身近なその日常の中に潜むアートみたいなものの展示ってすごい好きだったりするので、これを、まあ、青山ってね、なかなか閑静で、まあ、人も多い街中でどういう風に作っていくのかっていうことをすごく楽しみだったりするので、ちょっとね、なかなかワタリウム遠かったりするので行けてないですけど、タイミングを見ていけたら、なんか2月6日から6月6日と結構長い期間やってるそうなので、この4月のね、水の波紋2021のタイミングあたりでちょっと合わせていけたらいいななんてことを思っていたりします。
うん、
あと、まあ、毎年やってますけど、恵比寿映像祭ですね。いろんな映像作品について、恵比寿の写真美術館とか、他の近隣の会場とかで展示する映像祭が今年もやるそうです。2月5日から2月21日まで料金は無料でございます。毎年、まあ、一つか二つもっとかな。うん、印象に残る映像作品が ある展示会だったりしますので、映像好きな人はぜひぜひチェックしてみてください。
はい、ありがとうございます。
以上です。はい、
はい、ちゅうことで終わりましょうか。
うん、
なんかいくら調べても寺内貫太郎一家が最終回になったのかどうかわからないな。
終わったのかな。
最終回がさ、なんか、向田邦子さんがずっと書いてたんだけど、なんか、病気になっちゃって、うん、書けなくなっちゃって。
あら。
で、それで久世さんが、演出家の人が、なんか代わりに書いたんだよね。なんか、脚本を。みたいな話もありまして、ちょっとどんな展開なのか気になっているんですけど、予定では木曜日にやる予定なので、BS12 でね、うん、気になる人はちょっと最終回だけでも見てもらったら、どうかなというふうに思います。うん、はい。ということで、今週というかもう一月ぐらい緊急事態宣言が伸びそうなので、うちで楽しむ時間が伸びますから、まあでも映画は行ってもいいんだよね、オレンジさん。
難しいですよ。新宿とか渋谷の映画館は俺は行けないですし。
そうやな、まあ難しいところだね。ちょっとね、まあ自分は大丈夫と思ってても、こう、平均的にやっぱ下げた方がいいっていう考え方もあるから、ちょっと悩ましいとこですけど、うん、まあ、そうね、配信サービスなどを使っても新作が見れる時代でもありますんで、その辺とか。今日ね、冒頭で言ったやつは配信でも見れるんだもんね。
うん。
マンクとか、そういうやつは。違うか。そうだよね。
はい。マンクは見れるね。ネットフリックスで見れるね。
はいはい。まあ、その辺も使っていただいてもいいかなというふうに思います。はい。ということで、種ラジの種助はここまでです。どうしたの？はい。ということで、お相手は、そうですね。さっき見取り図って言ったんですけど、やっぱり一番気に入ってるのは錦鯉かな。ポンと。
オレンジでした。
種ラジ、また。